れ心理学の森、20回目の放送後半スタートです。20回目後半もお聞きいただきましてありがとうございます。この番組のパーソナリティのまどかです。この番組はインターネット放送局ティフリネットよりお送りいたします。今回の放送ではイメチェンについてお話ししています。集まれ動物の森のね、ゲーム内でイメチェンすることができて、肌色、髪型、目の形や色、鼻や口の形、チークやね、ベースペイントのありなしなんかをね、描いたりすることができて、いろいろね、イメチェンができるんですけれども、安心タイプの私はあまり奇抜な格好をすることができずにね、現実でも日焼けをしないようにしているので、ゲーム内でもね、色白のままで、いつも使っているようなね、チークをしてね、髪型も現実と同じような髪型にしています。で、前半でもお話ししたんですけれども、私はね、現実ではね、10代の時からほとんど同じ髪型なんですよ。で、髪に癖があってね、つい扱いやすい髪型にしてしまうということもあるんですけれども、まあね、それを抜いたとしても、まあ大胆なイメチェン、髪をね、短くしてみようなんていうことはね、あまり考えたことがなくて、服装もね、あまり冒険することがないのですが、なんだかね、同じことをしていると同じことの繰り返しになるということ聞いたことがあるので、少しずつでも書いてみたいような気もまあね、ちょっとあるのでね、まあなかなかできないのでね、もしかするとね、現実ではなくてまずはゲームの中だけでも思い切ったイメチェンをしてみたら、現実でも何か行動を起こせるようになるのかなということを心理カウンセラーの林先生に聞いてみました。私の場合はね、ゲーム内だけでも思い切ったイメチェンをしてみようとしても、普段しない格好に違和感が出てしまってね、嫌になってしまう可能性が高いそうなんですよ。まあね、嫌な人とゲームをするたびに顔を合わせているのと同じになってしまうという感じでね、思い切ったイメチェンをしても、すぐに元の落ち着く格好に戻してしまうんじゃないかなという林先生のお話でした。確かにね、私は安心タイプで、16回目と17回目の放送でお話ししたように、ゲームのね、出来事もしっかり主観で捉えているので、ゲーム内でも安心したい気持ちが強くてね、奇抜な格好だと落ち着かないからね、普段と同じ髪型や服装を選んで落ち着くことを優先しているなぁと思います。好きなものやね、可愛いものなど安心して落ち着ける空間がゲームの中にあるから長くプレイできているわけですしね。他のタイプの人だとね、まあ、今の自分が嫌いという人はゲーム内では自分がなりたいキャラクターになりきったりする場合もあるかもしれませんよね。林先生曰くなんですけれどもね、私は心地よさを求めてゲームをしているので、無理にイメチェンする必要はなくてね、目的である穏やかさを得られているのであれば、変える必要はないんじゃないかなということでした。それでもね、同じことをしていると同じ結果しか得られないので、変えてみたいということであれば、まあチャレンジしてみてもいいし、あえてね、イメチェンしてみて、やっぱりそわそわするなって、変化をね、こう、いいと思うかね、そわそわしちゃうか、自分がどう感じるのかをね、確認してみるのもいいそうです。人は、こう、何か変わろうとするときに、ホメオスタシスというね、脳の働きで戻ろうとするんだそうです。最初はね、違和感があっても、それでも続けていると、新しいものにだんだんと慣れてくるので、習慣化で違和感を乗り切ることや、心地よくなることができるかもしれません。ということでね、林先生の場合なんですけれどもね、ネクタイの着用をね、急に義務付けられた時など、最初は違和感があったそうなんですけれども、だんだん慣れていって、今ではネクタイがある方が落ち着くようになってきたそうです。以前にね、この番組でもちょっとね、お話ししたんですけれども、人はね、21日間、だいたい3週間ですね、21日間程度同じ行動を続けると、急速にその行動をすることへの抵抗感がなくなり、習慣化する確率が高まると言われているんですね。そしてね、日記をつけるなどの行動習慣は1ヶ月。ダイエットや筋トレなどの体を伴うものは3ヶ月。 ポジティブ思考にしたいなどのね、思考を伴うものは6ヶ月ぐらいでね、だいたい習慣づくと言われているそうです。価値観もね、漠然とやっているだけの慣れや習慣で作られているだけかもしれなくてね、服装とかも今まで着ていなかった派手な格好も、もしかするとね、3週間ぐらい経つとね、慣れるかもしれませんよね。例えばね、私の場合は、ラジオでお話しするときの声の出し方を変えたいから、イメージや気持ちを変えたいなんていうふうに思った場合、服装によって行動が変わりやすくなって、その結果周りの認識や反応も変わってくるので、自分自身の意識や声も変わる可能性が高いということです。具体的にはね、例えば赤い服を着ると元気に声が出せるかもということがあるそうで、自分を変えるにはね、習慣化を使うといいんですよね。周りの仕立てでね、変わることも多いそうで、例えばこう金髪の人とかね、真っ赤な髪の人だとね、認識がね、こう変わってくることありますよね。人間はね、期待された通りに成果を出す傾向がありますが、これをね、ピグマリオン効果というのだそうです。例えば、先生がね、生徒に期待をかけて接すると、生徒の成績がね、どんどん上がったりするということです。他にもね、モデリングというのもね、有効でね、これ真似することなんだそうですけれども、自分をスーパーマンだと思い込むと、スーパーマンらしい行動をとって行ったりすることもあるそうです。本来の目的通りのものを得られている場合は変える必要はね、ないんですけれども、何か変えたいと思うことがある場合は、人間をね、変えるにはまずは環境を変えてみて、最初は違和感があっても習慣化を利用して、そのことによって行動を変えていくと価値観が変わっていってね、望む変化が訪れるかもしれませんね。いかがでしたでしょうか。ゲーム内での行動や感覚から自己分析をして新たな気づきを得ることで、それを実生活に生かして毎日楽しく過ごせるようになるといいですよね。次回も実生活に役に立つ楽しいお話をしたいと思っています。次回の放送もお楽しみにしてください。そしてこの後は少しだけ文章の朗読をするコーナーになります。最近ね、オーディオブックも流行っていますのでね、実は私オーディオブックのナレーターにも挑戦したいと思っていましたので、この番組で少し朗読をさせていただいています。オーディオブックの感覚でね、聞いていただけると嬉しいです。1回目の放送から夏目漱石の心を読んでいますのでね、今日もね、続きを朗読したいと思っています。私にね、どんな文章とかね、詩をね、読んでもらいたいとかいうね、リクエストがありましたら、ぜひメッセージで送ってください。宛先は、あつまれ@pifrinet.comです。番組の感想や質問などもお待ちしています。それでは、朗読お聞きください。私の知る限り、先生と奥さんとは仲のいい夫婦の一対であった。家庭の一員として暮らしたことのない私のことだから、深い消息は無論わからなかったけれども、座敷で私と対座している時、先生は何かのついでに下女を呼ばないで奥さんを呼ぶことがあった。奥さんの名は静と言った。先生は、おい、静、といつでも襖の方を振り向いた。その呼び方が私には優しく聞こえた。返事をして出てくる奥さんの様子も、はなはだ素直であった。時たまごちそうになって、奥さんが 席へ現れる場合などには、この関係が一層明らかに二人の間に描き出されるのであった。先生は時々奥さんを連れて音楽会だの芝居だのに行った。それから夫婦連れで一週間以内の旅行をしたことも、私の記憶によると2、3度以上あった。私は箱根からもらった絵はがきをまだ持っている。日光へ行った時は、もみじの葉を一枚封じ込めた郵便ももらった。当時の私の目に映った先生と奥さんの間柄は、まずこんなものであった。そのうちにたった一つの例外があった。ある日私がいつもの通り先生の玄関から案内を頼もうとすると、座敷の方で誰かの話し声がした。しかしよく聞くと、それが尋常の談話でなくて、どうもいさかいらしかった。先生の家は玄関の次がすぐ座敷になっているので、格子の前に立っていた私の耳にそのいさかいの調子だけはほぼわかった。そうしてそのうちの一人が先生だということも、時々高まってくる男の方の声でわかった。相手は先生よりも低い女ので、誰だかはっきりしなかったが、どうも奥さんらしく感じられた。泣いているようでもあった。私はどうしたものだろうと思って玄関先で迷ったが、すぐ決心をしてそのまま下宿へ帰った。今日のところの朗読はこの辺で、続きはまた次回に朗読いたします。集まれ心理学の森、20回目の放送はいかがでしたでしょうか。この番組をお届けしています放送局ピュフリネットのツイッターとフェイスブックがございますのでね、ぜひアクセスしていただいてフォローもしてくださいね。ツイッターの方はアットマークピフリネット、そしてねフェイスブックは facebook.com/pifri.net となっています。ぜひね検索してくださいね。今回の放送ではね、前半にオリンピックについてね、ちょっとお話をさせていただいたんですけれども、皆さんはね、どんな競技が印象に残りましたかね。オリンピックっていうのはね、普段見る機会があまりなかった競技も、じっくりね、見る機会になったりしてね、新たな面白さや大変さを知るきっかけにもなるのでね、例えばスポーツクライミングですとか、空手の型なんかはね、私今回のオリンピックで初めてじっくり見たんですけれども、見応えありましたよね。で、スポーツクライミングね、いろんなこう競技があって、何回もね、いろいろやって、それでね、結果出すんですよね。そしてね、空手の型もね、かっこよかったですよね。ああ、なんかすごい見入ってしまったのでね。いろいろなね、競技のルールも知るきっかけになったりね。あと少しね、勉強にもなったかなと思います。普段はね、そうですね。私は野球とか、時々サッカーぐらいしかね、見ていなかったんですけれどもね。そしてね、自分で私運動するのあんまり得意じゃないですけれども、これからもね、このオリンピックをきっかけにスポーツ観戦をね、楽しんでいきたいなと思っています。この番組ではね、メッセージ、皆さんからのメッセージ募集していますので、ぜひメッセージ送ってください。宛先は、集まれ、アットマーク、pifri.com です。atsumare、アットマーク、pfrinet.com です。ぜひぜひ、皆さんからのメッセージお待ちしています。それではね、今回の放送はこの辺で、次回の放送なんですけれども、9月の6日から21回目のね、放送を配信予定ですので、皆さんぜひ次回の放送も聞いてくださいね。それではまたお耳にかかりましょう。この番組のパーソナリティは私、まどかでした。この番組はインターネット放送局、ピフリネットよりお送りいたしました。